マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第34回目の配信になります。今回はですね、お話を2つさせていただきたいと思います。1つがですね、マイクロソフトのワード、これでファイルを開こうとしたら壊れて開けなかった場合の修復して開く方法の話、それとも一つ、私の使っているネットブックにですね、メモリを増設してみましたというお話、この2つの話をさせてもらいたいと思います。でね、ワードのこの壊れたファイルを開くって話ね、かなりネタを絞って、お話しさせてもらう内容で、まあ、中にはですね、これお聞きの方そういう経験はないよっていう方もおられるかもしれませんが、まあ、実際ですね、そういったケースに何度か出くわして、これで何とか救えてるっていうような経験がありますので、そこの話をさせてもらいたいと思います。さて、このワードのお話なんですけどね、ワードでファイルを読もうとしたらファイルが壊れてしまった、開けないやっていうことをね、経験したことある方いると思うんですね。で、これなんでこういうお話するかと言いますと、これ実はOffice 2000がサポート切れになりまして、多くの企業でですね、まあ、Office 2000、もうすぐあと Windows 2000もサポート切れになります。それで、まあ、Office 2000をもうサポート打ち切るんで、今はずっと Office 2000を使ってたんですが、まあ、実際そういうことあるんですね。で、Office 2003もしくは2007に切り替えなさいというお話が企業レベルであるんですね。割と個人のレベルになりますと、まあそういうことないかもしれないんですけど、やっぱり企業となるとそれだけお金をかけてソフトウェアの移行しなきゃいけないんで、意外とですね、古いソフトずっとギリギリいっぱいまで使うケースってあると思うんですよ。で、さすがにもうサポート切れになるんで、 Office 2000じゃなくて Office 2003もしくは2007、まあ、そっちに切り替えてくださいと。で、そういったことをやってると Office 2000で編集してたファイル、まあ、極端にオフィス95とか97とかもあるかもしれません。それをいざオフィス2003、2007での、まあ、正確に言ってワードですね、ワード2003、ワード2007でファイルを開こうとするとファイルが壊れていますと、で、開けませんっていうメッセージが出ることがあると思うんです。で、ああファイル壊れちゃった、せっかく売ったのに、ね、まあ、そういうことあると思うんですが、そこの時にですね、ワード2003とかでですね、一応ね、ファイルの修復をしてくださいって注意書きが出るんですよ。ところがその注意書きって大抵皆さん読まないんですね。もうとにかく読めなかったってことだけで、あ、またパソコンおかしいやという方が結構いると思うんですよ。で、ここはちょっとですね、落ち着いてですね、ファイルの修復というのがこれ可能ですので、で、実際それで助かった例っていうのがいくつか結構ありますんで、まあ、そこについてですね、今回当たり前のことなんですけど、ちょっとあえてお話してみようかなと思っています。で、なんでこんなことが起きるかっていうと、私も、ね、技術的な詳細についてはちょっとここでは突っ込んでお話ししませんけども、ワードの2003、2007とかですね、ファイルの構造のチェックとかというのがより厳格になってるんですね。ということで、Office 2000とかで作ったあるファイルは、2003、2007ではなんかファイルの構造、ワードのファイルの構造としてはおかしいよってことでエラーにしてしまって読めないっていうことがあるんです。それでですね、まあ、それの回避方法っていうのをちょっとお話ししたいと思います。これ実際のマイクロソフトのヘルプとかですね、ウェブページ見ると、文書の修復とかで結構お話は出てるんですが、まあ、あえてここでもですね、ちょっとお話しさせてもらいたいと思います。まずファイルが壊れてしまいました。で、それをどうするかというと、まず、ワードだけを立ち上げます。何かの文章を開くじゃなくてワードだけを立ち上げて、そこでですね、開くというのを選んでもらって、そうするとファイルの選択のダイアログが出てきますね。ダイアログってこうファイルを開くって画面が出てきます。で、そこでですね、まずこの壊れた読めないっていうファイルを選択をします。で、この選択するときに気をつけていただきたいのは、ファイルを選択するときにですね、つい癖でダブルクリックしちゃうことがあると思うんですね。で、ダブルクリックするとそのまま開いちゃいます。 で開くとまたファイルが壊れてますってエラーメッセージが出てしまうんで、ここはですね、まずファイルを開く画面で、修復したい、あの壊れて読めなかったファイルを、まあ、選択だけしまして、でそれでしてね、その下のこの画面の右下の方ですね、開くというボタンがあるんですが、その横にあの三角のマークがありますので、そこをクリックします。そうしますとメニューが出てきて、下の方にですね、開いて修復っていうのがあるんですね。でそれを選択すると一旦ファイルを読み込んでくれます。そうするとこのファイルは何らかの構造的な矛盾とかが生じて、ファイルが異常ですよと、おかしいですよっていうメッセージが出てきます。で修復しますかっていうような、意味の文が出てきますんで、まあ、そこはもうはいと言って、修復してもらいます。そうしますと壊れて開けなかったファイルがだいたい読み込めます。で読み込んだファイルですね、まあ、念のためその場であの一旦保存をしてください。そうしますともうそのファイル次から開いたときは普通に開けるようになります。でですね、大体のその2000から2003に移行してる時期でこの話が結構ありまして、でその方法で開いてみてくださいとかですね、あとはあのそういうオフィスワードとかの移行じゃなくて、本当になんか壊れてしまって、今昨日まで編集できたのに今日になったらいきなり編集できなくなったってことがねあるんですね。でそういう時もなんか、あ、図をたくさん貼り付けたからダメだとか、表をどうしたからダメかっていう分からないわけですよ。でそういう時はもうまずこの開いて修復というのを選んでもらって、まずは修復をかけてみてください。まあ確かにね 100% 修復できるわけじゃないと思います。でもあのそれでですね、大体復旧できます。あの、まあ、保証するわけじゃないんですけども、まあ、それでですね助かったというケースもありましたんで、ぜひですね諦めずに、試してみてください。はい、もう一つの話がですね、ネットブックのメモリー増設をしましたという話です。以前の配信で、ネットブック Acer の Aspire 1D250 というのを私買ったと言いました。で大変重宝しておりまして、外出るときもですね割とあの持ち歩いてるくらいでして、でこのマシン Atom N280 でメモリが 1GB 持ってて、 OS が Windows 7 Starter Edition なんですが、実際ですね最初はまあ使えるじゃんと思って使ってるんですけど、やっぱり使い込んでくるとね、やっぱりちょっと遅いなと。何が遅いんだっていうとね、ディスクのアクセスずっとしっぱなしなんですね。でメモリをどんぐらい消費してるかっていうのをチェックすると、だいたい常時ですね 1GB あるメモリのうちの 850MB から 900MB ぐらいずっと食ってるんです。でギリギリの、本当メモリのとこギリギリの線で動いてるんですよね。でそれを見るとディスクへのスワップとかがね発生してまして、まあ、それによってねディスクをずっとアクセスしっぱなしになってる。で結果的に全体のスピードが全部落ちてしまってるということになってます。でやっぱり Windows 7がいくら軽くなったとはいえ、メモリは 2GB ぐらい欲しいんじゃないかなと思って増設しようかとずっと思ってたんですね。ただこの Aspire 1なんですが、基本的にメモリー増設はやってはいけないことになってます。いや、やっちゃいけないっていうのがちょっと判断基準に悩むところなんですが、メモリー増設、ハードディスクの増設交換とかをやるためにアスパイア1の蓋を開けるとか、そういった行為をすることで保証が切れてしまいます。アスパイアの裏にですね、メモリーが入っているパネルとハードディスクが入っているパネルとこうネジで外せるようになってるんですが、そのネジの上にですね Acer のシールが貼ってあるんです。でこの Acer のシールを剥がすと保証が効かなくなります。まあ、それでね、私もあのどうしようかなと思ってたんですね。ただね、保証が効かなくなるんだけどちょっと性能的に背に腹は変えられないなということで、まずハードディスクのイメージバックアップを丸ごと取りまして、例えばハードディスクが壊れたぐらいだったらもう完全修復できるような形にしておいて、リカバリーできるようにして、まあ、あとはもう自己責任でメモリ増設を行いました。ですからちょっとこの話聞いててやろうかなという方もしおられましたら、まず注意していただきたいのは、これはメーカーの保証が対象外になってしまいます。そういうことでこれによって 損害が生じたとかいうことになりますと、ちょっと私は責任を負いませんので、皆さんのですね自己責任でいただきたいと思っています。まあ、そういうことでメモリー増設をしてみたんですが、増設したメモリーは 2GB です。でメモリスロット1個しかありませんので、もともと入っている 1GB のメモリーモジュールを取って 2GB のやつを入れると、そういった形になります。このアスパイアの D250 はですね、どういったメモリーを使っているかというと、形状がですね200ピンの SODIMM というタイプで、メモリーが DDR2 のメモリーです。メーカーはですね、いろいろ調べてですね、実績のあるメーカー、今言った規格のものをね満たしてればいいんでしょうけど、実績のあるメーカーということで、とりあえずですね、私バッファローの D2N667-2G/E というタイプを、買いました。これ Amazon の通販でですね、5580円でした。ちなみにですね、このスラッシュ E というのが、つくものとつかないものがあるんですが、これ何が違うかというとですね、スラッシュ E とかつくと、メモリの、ね、保証の年数が違うんですね。それとメモリ箱がですね、綺麗な色がついた化粧箱じゃなくて、本当白い箱に塊が書いてるんですよ。まあ、それだけの違いで、スラッシュ E がつくとメモリの保証が5年間で、つかないタイプだとメモリの保証が6年間になります。まあそこの違いに対して関係ないかなということで、 Amazon の通販価格でいうと400円値段が違うんですね。まあちょっとでも安い方がいいかなということで、スラッシュ E というのがついたタイプにしました。ちなみにこれですね、家電量販店、まあ、いわゆるビッグカメラとかですね、そこら辺に行きますと、このスラッシュ E がつかないタイプというのをお店に置いてあるんですが、1万円ちょっとします。ですからちょっとこれにせいてですね、お店で量販店行って買うよりも通販とかを当たった方が安く買えます。で早速ですね、このシールを、裏方のシールを剥がして、プラスドライバーでネジ外してですね、パカッと開けると、まあ、メモリースロットがあるわけですよ。でそれ外して、まあ、取り付け直して、で蓋閉めて、ね、電源再投入して、まあ、OK と。まあそれだけですけど、まあちょっとつけるときね、コネクタの接触不良とかあるんで、きちんとしっかりちゃんと刺さってるかどうかぐらいは確認された方がいいと思います。さてそれでですね、実際立ち上げてみたんですが、なんとですね非常に快適になりました。メモリがさっき850から900メガバイトぐらい食ってるって言いましたけど、増設した後に見るとですね、1200メガバイトから1400メガバイトぐらいを今消費してますね。本当はそれだけ使いたいところを搭載してメモリギリギリのところで動いてたわけですよ。でそれはスワップもいろいろ発生するだろうということで、実際今ディスクスワップもほとんどなくなりまして、かなりメモリに言うとしてもね余裕があるし、動作も快適になりました。ディスクがずっとカラカラカラカラ言ってたんですけど、それもなくなりまして、非常にね動作が軽くなったというか、もう十分実用なレベルに持っていけるようになったかなと、そういうふうに見えます。まあ、ちょっとねリスクは抱えるわけですけども、これはね私としてはメモリー増設してよかったなと。やっぱりネットブックといえどもね、 2GB は載せたいなと。これマイクロソフトとかあっちのそのネットブックの扱いの問題でメモリー 1GB までってことになってるんですけども、まあ、そこはちょっと無理やり 2GB 載せまして使っています。まあそういうことでですね、ちょっと具体的なベンチマークとか数字はまだ取ってないんですけども、体感的にですね、なんか待たされてイライラするようなことは全くなくなりました。まあ、そういうことでですね、性能的に不満だなと、なんか遅いなっていう方がおられましたら、メモリー増設をねちょっと検討されてみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、あくまでも自己責任でやっていただくということでよろしくお願いします。はい、今回はですね、ワードの壊れたファイルを修復して開くという話と、Notebookにメモリーを増設してみましたという話をさせていただきました。ですね、ちょっとね今回ね時間がちょっとなかったっていうのはあるんですけども、なんか番組の作りとしてはなんかいかにもって話をしちゃったような気にするんですよね。なんかいかにも役立ち情報みたいですよって感じでね、そういうことでなんかね今までのこう趣旨と離れちゃってるなって感じがして、今回 この配信やめてまた別のネタで撮り直そうかなと正直と思ったんですけども、まあ30何回もやってればですね、まあこういうこともあるだろうということで、まあせっかくお話した内容なんで、そのまま配信させていただくことにしました。まあなんかもうちょっとね自分としてはね違うこと喋るべきかなと、ちょっと思ったりもしましたが、まあこういうこともたまにありますんで、今後ともまたよろしくお願いします。ここら辺のですねワードとかエクセルの使う話って、まあ、割とね一番身近な話かもしれませんね。なんだかんだで言っても仕事でパソコン使われてる方ってほとんどが Windows なわけですよ。でワードのファイル壊れてるとか Excel がうまく起動しなくなったとかですね、そういったことありますんで、まあこういう話もまあたまにはいいかなとちょっと言い訳がましくさせてもらいました。でね、よくこういうことあると私がこうなんとか私も何人かをね救ってあげたことあるんですよ。このファイルを修復っていうの、いや助かりましたとかね、いやよかったって、もう本当ほっとしたという感じで、あとは仕事で焦ってる時にね何とかしたって本当感謝されることもあるんですが、それがですね、まあその場でね今度こういうことがあったらこういうふうに直せばいいですよって話をして、それ理解していただいて、その方次とかねに何か起こったら自力で解決できる方ならいいんですが、大抵の場合ですね、なんか知らないけど木沢がちょこちょこってして何とかしてくれたと、でそれがいつの間にか木沢が何か直し方を知ってるぞ、よくわかんないけど、そのうちあいつが何か裏技を知ってるらしいぞと、そしてあいつしか直せないぞと、で周り回ってこういうことも起こったら木沢さんが直してくれるってことになってるんですけどとかねまあまあ、今回の例じゃないんですけど他の例で、そういうのありまして、まあ、こういうとこをねいかにも、調子こいてこう喋るっていうんじゃなくて、まあ、こういうことはこういうことなんでこういうふうに処理してくださいとかね、きちんと説明して分かってもらえることが、重要なんじゃないかなと、まあ、毎回私そう思ってるんですけど、何かとね便利屋さんなんでまあそういうことあるのかなと半ばちょっと私も諦めております。まあ他のそういうことちょっとそういうことで人の役に立つとね、他のところで助けてもらったりしてますんでね、まあなんか人間芸を持ってればですねいいのかななんて、ちょっと思っております。はい、ですね、ネットブックの話もしましたけど、ハード的な話ちょっと収録済みなんですけど、パソコンの自作についてちょろっと触れて、収録したものもありますんで、まあそれは近いタイミングでね、お話ししたいと思います。っていうのはCore i7 ですね、そろそろマシンをこう組み替えてみようかなと、でお金はどこにあるんだっていう最大の問題がちょっと別にあるんですけども、まあ、そこら辺の、まあ、ハードの話、 Windows をさらに快適に使うためにはどういったマシンがいいかとか、そこら辺の話もですね、したいと思っております。はい、そういうことで、またなんかネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。